名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、爆竹の13回月光特集やっております。拓也です。よろしくお願いします。
爆竹のお時間です。N ゾーです。
いよいよ、第6回目を迎えたぜ、おい。秀樹です。よろしくお願いします。
第6回目ですね。
そうですね。
長いな
ぁ。長い。だいぶ、来てますね。
6回目って過去最長じゃないですか。
まさかまさか。いやーでもね、だいぶ。いや
前回そうっすもんね、ちょっと。
僕らもでももう相当このアルバムに向き合ってね、語ってますから。
そうですね。
そうですね。
もうめちゃくちゃ本気で向き合ってね。
この、
どれだけ聞いたか。
どれだけ聞き込んで、
収録期間
ライブも見て。
そうそう。収録期間、これほんとすごいですよね。あの、
うん。そう、間もね、空いてたりするから、その間でまたさらに聞き込んで、
ね、
ライブも見てとかを繰り返してるから、うん、なかなかね、我々のもアップデートされてるっていう。感じでやっております
。この2、3週間、世界で一番このアルバム聴いた人間ですよ。
本当そうですよね。
こんな集中的に聴くことってないでしょうみたいな。
うん。それは多分、本当にそうだと思いますね。
そうですね、うん。なのでね、どうしても長引いているわけですけど。
はい。
次が、15曲目。セラフィム。
はいはいはい。まあこれね、前回やっぱりロマンスで幸せな気持ちでこう、
ね、
こう、
最後ね。
ね、わーっと終わったところからの、この曲ですよね。そのやっぱ引き続きその、なんか幸せな感じが、
確かに。
するなという。
そのなんか、ふわふわした感じが、このアルバムの中においてはすごいアクセントになってますよね。
ですね、ですね。まさにまさに。本当に。一番、これはなんか、安らぎ曲。で、あり、それがアクセントになってるっていう。
割と、ね、ガチガチにコンセプトで固められたようなアルバムなんですけど、これは結構、ちょっと緩いというか、空気感がね、緩い感じがあって、それがすごいいい感じに響きますよね。
しかもこれが、このアルバムの中での唯一のなんかメジャーキーの曲。らしいですね。
なんか、あ、そうそうですね。メジャーキーが全然ないって、今井さんが気づいて、それを、入れようつって入れたみたいなのが。
うん。
へえ。
で、かつ、まあ、三拍子。だから。まあ、やっぱ、他のと、やっぱ異質な感じがあるから、まあ、まさにアクセントっていうのは、本当にそうなんだと思う。
いや、やっぱりね、アルバム、中ではこういう曲がね。あると、やっぱりいいですよね。
そうですね、
うん。
これはまあ、印象に残るよね、
うん。
これはしかもあれなんですよね。今井作詞曲。
あ、これだけもしかして。
これだけですね。
それまた意外だな、なんか。
まあ、一曲は少ないもんね、やっぱ。
少ない。しかも、その、曲がこれなんだっていう、この曲調のこの感じの。
ね。
まあでも確かになんか、異形でとか、なんかさよならだとか、なんとなく、今井さんの匂いは感じますね。
まあ、この詩もなかなか面白い、ね。
面白いっすよね。
最初なんて言ってんのか全然わかんなかった。歌詞見るまで。あ、こう言ってんだって。春、夏、ね、秋ってね。
冬はないんですね。
そう、冬はないって思うじゃん、やっぱ。
お。
で。
また騙されたんだね。
で、なんかね、インタビュー、今井さんのインタビューで。
はいはい。
今井さんのインタビューでなんか詩のテーマを聞かれてて。
はいはいはい。
で、その答えが、いや、うん、自分でも意味わかんないって。で、何かな？虫のことかなって思ってって。で、笑って。
ああ。
それ言い方もまあ微妙で面白いんだけど。ただなんか、あ、なるほどってね。
うん、虫、なるほどね。いや、すごい、確かに。
春来る、夏来る。
うん、うん、うん。
秋は行でさよならだって。
いやー、なるほど。
まあ、だから冬がないんだよ。
なるほどね。わあ、すごい。めっちゃそれはでもなんかそれを聞くと、なるほどだな、これ。
うん。
虫の歌だったんだ。
つかの間。
つかの間とかもそうだもんね。
うん。
異形
ハイズルと
か
ね。
うん、ハイズルとかもね。まさに。異形っていうのが、さなぎになってみたいな感じも、するのか、
うん。そうだね。
うん。それで羽ばたいていくのか。まあ、冬は越せないみたいな感じのことなのか。
うん。
うん。
なかなか面白いよね。
うん。
いや
さっきも、タクが話し始めた瞬間に、ああ、騙されてたんだな。もうなんか悟ったのかみたいな
のが。別に
まあでも、騙されてたわけでもないじゃないですか。正しく捉えてられてたんじゃないですかね。
そうですね。
ああ、また騙されてたのか、みたいな。
また引っかかった、つって。
また引っかかった、つって。
これにだってでもセラフィムっていうタイトルをつけるっていうのはどういうことなんですかね。虫の歌で。なんか。
でも、セラフィムも結構いろんな意味があるっぽくて、まあ、天使。
うん。
だけど、6つの羽を持ちとかっていうのもあるから、
なんかその辺っていうのは、確かにね。
かけて、虫。
虫の足も6本あるしね。
うん。なんかその辺はなんか関係してそうな気はするな。
ああ。虫の足を6本の羽とこう見立てて、
うん、
セラフィム。
あ、う、あ、ん、なるほど。
かもね。
なあ、もう、すごい次元に、もうね、言ってますよね。すごいな。
まあ、これはでももう、雰囲気の曲だと思うんで。あんまりね、多分それ以上は、言うなって、今井さん多分今言って、今聞きながら言ってると思うから。
あんまりこうなんかはっきり、これはこうだみたいに言うのも野暮なんですよね。
野暮ですね。そうそ
うそう。雰囲気で感じるべきだと思うから。
ふわっとなんか、あ、こういうことかなみたいに。
もう分析しちゃダメっていう。
そうそうそう。血を吐くとは、みたいな。
理論言っちゃダメ。理論的に解説し、分析し、野暮だな。野暮だ
よ。野暮なんです。
これはね、野暮ですね。確かにそうですね。
うん、カチッと言語化しちゃうと、そういう意味ではないんだよってなっちゃうんですけど、なんかふわっと捉えてるぐらいが一番正確に、
うん、
そうですね。
解釈できてるぐらいの塩梅な曲なんじゃないですかね。
ですね。だし、多分そんなに一個一個に意味はないと思うし。
そうそう、ないんですよ、多分。これはこういう意味で、こういう深い意味があるんですね、っていうと、
そう。
ここまで考えてないんだけど、ってなる。感じですよね。
ファンはね、もうどうしようで考えちゃうんですよね。これはきっと、今井さんが、こんな、
こんな解釈を。
深く深くこう考えた上で。
野暮ですよと。
あ、そうですね。
そうですね。
はい。まあ、ここでね、そういう安らぎパート、ちょっと雰囲気の違う曲が来て、はいはい、次行きますが。
休団させておきながらですか。
そうですね。
休団させておきながら。
次が16曲目。ムマ、The Nightmare。
いやー。
来ましたね。
とうとう来たねと。
突然。
来たね。
とうとう
来たね。とうとう来たねという感じですよね。
いよいよラスボスが。
もうね、出だしの音からしてなんかもう降臨してるもんね。
もう完全にラスボス戦ですよね、これは。
もうね。もう。
いよいよ最終決戦
来ましたよね。
最終決戦、ね、最終決戦感あるよね、もうなんか。
最終決戦感あるよ。
これまでなんか戦いを何度か繰り返してきて、そ
う
そ
う、うん、
いよいよ最後の戦いで挑むみたいな。
途中、中ボスとかいたからね。
そう。あるあるある。
ああ。
ついに来た感があるよね。
ついに来た感あるよ、これ。
もう明らかにラスボスでしょ。
明らかにラスボスですね。
この見た目はお前はもう絶対ラスボスだろうみたいな。
いや、もう出だしのイントロがすごいもんね。この15秒ぐらいの。
ああ
、つって。ああ、俺はもう、絶対ラスだ、ラスボスだと思ったわ。あ、
これ
は
ラス
ボス。俺だーみたいな。
悟りますよね、その辺で。あ、ね、これもラスボスだ。ボス戦だ。いやー。
いやー、これはすごいよね。やっぱ。
うん、いや
これはやっぱライブでも結構定番というか、これもやっぱり、うん、まあロマンスもそうだけど、このアルバムの中では多分ライブで結構やられてるやつじゃないかな。
ああ。
まあライブでこそってのもあるしな、これは。やっぱ、
うん、
あっちゃん、桜井、魔王桜井のアクションも含めて。うん、
そうですね。
この曲、なんかこのアルバムで唯一的と言っていいぐらいな感じの、なんていうか、ちょっとデジタルチックなサウンドなんですよね。
それ言おうとした。多分これぐらいだよね、その打ち込み的な音が。
そう。
かぶさってる。
それがこのアルバムに、まあ、でもちゃんと溶け込んでもいる。だけど、中でも異質感は、こう、醸し出してて、
うん、
なんかラスボス感なんだよね、ほんと、だからこそ。
うん、
異質な、なんか、
特別感みたいなのも。
異質なものが降臨してきたみたいな感じの、その、
ああ、そうですね。
別次元のなんていうか。
確かに、ああ、あるね。あるね、うん。
あの世界のところに、こう、なんかちょっと。
ああ、わかるわかる。
うん、その世界をこう、無に返そうとするようなね、やつみたいな。
うん。なんか、別の世界から来た感あるよね。
そう。いやー、だからやっぱ、ムマだよ。なんかね。
うん。なんかそれ、しもさ、やっぱ、出だしがツンドラの大地じゃん。
ツンドラの大地から始まる。すごいよね、この。
これが、まずさ、やっぱあの、このアルバムに、まあ、もともとあったあのヨーロッパ的な、中世ヨーロッパ的な雰囲気とやっぱ違うもんね。ツンドラは。ツンドラはやっぱなんか桃源っていうか、シベリアとかアラスカとかじゃん。
まあね、そっちのね。
オーロラとかも出てくるしね。
確かに。こいつはだからちょっとその辺出身の。
その辺し。
これなんとなくだからなんか、もっと、上の宇宙とかから降り立ったのがその辺みたいな、なんかそういう感じするよ
ね。おー、なるほどね、確かに。
だから全然ちょっと違うところ出身ですみたいな、デジタル感もまとってるみたいな。
そう。ねえ、確かに。いやー、ちょっと確かに妄想膨らむね、宇宙から
なんか全然違うところからこう地球に降り立った魔王みたいな。
うん。魔王がツンドラの大地へこう降り立って、そこからこっちへ来ましたよっていう。
そうそうそう。
いやー、その感じあるな。
あるよね。なんか違うところから降り立ってきた感じがあるよね。
これやっぱね、違うところから異質感がやっぱり今までの。
あるよね。
うん。ああ、それもあるし、沼、だからそうだね。
まあ、ナイトメアだからね。
まあ、もしくは、その、ここまでの後半部分は割とこう、夢の世界っぽい世界観ではあったから、その夢の中になんか、こう、外から入ってきたみたいな。
うん。
なんかそういう、まあでもそれもやっぱ異質のものが。
うん。
ですかね、なんか。
いやー、面白い。
うん、
ツンドラの大地、我、シミ装束の魂よ。我
いすごいよね。ツンドラの大地とか言ったことなかったな、人生で。
ツンドラ
の大地。それ、そういったら、我れし、二小僧、空洞、魂よ、とも言ったことない。
確かに。我れ。
我れ。
我れ、今度使おうかな。
我れ。
今度、GM、我れ、GM。
今度さ、今度スタジオ入った時、ずっと我れで通す。我のドラムに合わせよう。
そっちのバンドの方でやるんですね。このネバラジオじゃなくて。
我のドラムに合わせよう。
我のドラムにちゃんと合わせるやつ。
我
スドラの大地になるぞみたいな。
我。ツンドラ。いや、これ、ねえ、だって、ツンドラ教って言われてるからね。
あ、この曲？
この曲、まあ、この曲というかもう、ツンドラ教っていう、爆竹ファンの中で。
爆竹ファンの中の派閥というか。
みたいな。
あへえ。
なるほど。
これで一個の宗教の派閥ができるぐらいの。
そうそうそう。そういう曲ですね。
ムマを、もう。
ムマを。
神と、あがめて。
神とあがめる、そういう、ね、宗派があると。
もう、爆竹ともなると、こう、やっぱり長年やってるとそういう宗派が分かれてくる。
宗派がね。
何々派みたいなのが。
ツンドラ、ツンドラ教。
ツンドラ派、
ツンドラ教。わーれ。
まあ、それぐらい、まあ、存在感ありますしね、これは。
まあ、これでも曲としてもやっぱすごいっすよね。なんか、基本2パターンしかないし。
そう、意外と展開的にはミニマルなんですよね。結構、
まあ、感想のところ以外は本当にもうずーっとひたすら繰り返し、だし、なかなかすごいっすよね。
構造的には、やっぱエレクトロなリズムと合わさってテクノなんですけど、そのテクノの構造にこのゴシックの荘厳な音を合わせるっていうのはやっぱ、なかなかやらないことですし。
そうですね。
めちゃくちゃ爆竹の個性になってますよね、こういうのって。
この曲、なんかベースがすごい、あの、ニューボーンっぽいなと思う。あの、ミューズの、ニューボーン感ないっすか？
ミューズのニューボーン。
ミューズのなんかニューボーン。ルルルルルルルルルルルルルルルルみたいな。
ああ、はいはいはい。
なんか結構な、この曲はすごいミューズとなんかすごい。
ええ。
なんか、なんだろう。なんかね、なぜかミューズを思い出したんですよね、これ。
そう。
ちょっとニューボーンのベースは、ちょっとぜひ。
まあ、ベースとさ、ランニングベース的な感じのフレーズがそうだったな、
まあ、そうですね、ルル、うん。あとその音の、なんか、音の質感というかも、結構似てて、で、まあミューズもやっぱ壮大な感じじゃないですか、あれも。すごい。
うん、めちゃくちゃそのドラマティックで大きな、
ドラマティックな、そうですね。
音を使うっていうのはミューズの特徴ですからね。
うん。まあ、ちょっと、
あれ、あれをめっちゃやっぱゴシックに寄らせるとこれになるって感じは、
ね。そうですね。そうですね。そうですね。うん。
はあ、
すごい。
なるほどね。
なんかそんな感じの、うん、印象はありますね。
うん。ミューズはもうちょっと、洋のものなんですよね。洋キャっぽいんですよ。
そうですね。そうですね、うんうん。うん。もうちょっと洋キャですね。
うん。あれを、めっちゃ、闇落ちさせると、
そう。
こんな感じになるかもしれない。
悪魔とか出てこなそうじゃないですか、ミューズは。
悪魔とは出てこないですよね。
悪魔は出てこないですね。そこにこういう世界観を。
まあ、我は、ツンドラ教科、我はバベル教科みたいな
感じ
で。我は、
ね、我は
バベル。
我はバベル。バベル教科。
我々は、もう、空耳教ですからね。
ハイパーラブ教もあるんじゃない？
ハイパーラブ教。ネオハイパーラブ教。ネオハイパーラブ教あるな。
我はネオハイパーラブ
教。我はね、
ネオハイパーラブ教。
そんな教はないんだけどね。そんな宗教は。
ネオハイパーラブ教。
我はネオハイパーラブとも言ってないしね。歌詞そんな歌詞ないんですよ。
確かに。ネオってどっから来たみたいな。
我はネオハイパーラブ。
ね、殺しの調べ。やった時の話なんでね。まあちょっと、興味ある人
は
そっちの、まあ、
詳しくは、
その
回を。でも、
このアルバム自体が結構割とネオ悪の花なんじゃないですか。
まあまあ、ね、まあまあ、確かに。
そういう感じですよね。
確かに。
うん。
そこの派閥争いはあるんですかね。悪の花派か、ネオ、悪の花。
そうどうなんだろうな。
そこはやったことねえよ。
それはあんまないんじゃない？
そこはあんまりバトルにならないですかね。
割と何をバトルのそれは。
確かに。
どちらの方が、
どちらの方がより悪いかみたいな。
よりゴシックかみたいな。
よりゴシックか。
いやー、そこは、まあ
そこはなんかもう、親和性高いし、
ね、アップデートってことで。
じゃないですかね。
まあ、時代の違いというかね、そうですね。うん、
時代もだいぶ違うから、やっぱね。
うん、
あんま横の比較ではないかもしれない。
うん、
そんな発想するか。すごい。悪の花かなと、13回を月光派で争いがある。
そんな対立構造に。いやー、まあこの曲はね、やっぱライブがすごいんで、やっぱライブの映像は、
うん
うんうん、まあ、これを聞いてる方は見てると思いますけど、
うんうん、
見てる人多いと思いますけど、ライブすごいっすね。
うん。
うん。多いですよね。
なんか最初、もうね、ブルーレイのあれを見てますけど、やっぱ、みんななんかその始まった時、手上げてこう、わーってやっててなんか、
うん、
すごい、もう、ツンドラ教。
ツンドラ教のね、
ツンドラ教
集会が始まったみたいな。
もう、ほんとそんな感じの。
結構あのライブビデオを見て、すごい腑に落ちたのが、やっぱり、当時の自分にはハマらなかったなっていうのは、すごい腑に落ちたんですよね。
はいはいはい。
やっぱり、あのライブ見ると、すごい完成度高い。 いんですよ。その、
はいはいはい、
ステージ上でものすごい積み上げてるんですよね。いろんなもの、
うんう
ん。やっぱ当時の自分としては、例えばナインチネイルズだったりとか、あと、はいはい、アットザドライブインとか、
はい、
あとまあスリップノットとかもそうなんですけど、
うん、
もうそこにあるものすべてをぶち壊すみたいな、
はいはいはい、爆発的な感じの、
そう、はい、全部壊して薙ぎ払ってもう全部破壊するみたいなステージングがなんかロックだと思ってたし、そういうのにすごい惹かれてたんですよね当時って。でその時代に爆竹はものすごい積み上げる方向性のステージングとか音楽をやってて、これはまあやっぱあの時代ではハマらないよねっていうのはやっぱりすごい腑に落ちたんですよね、あれ見て。
なるほど、
うん、で今から見るとその完成度の凄まじい完成度の高さなんで、あれって、
うん
うん、俺っていやすげえことやってんなって、そこにすごい感銘を受けるし感動もするし、だから今見た方が面白いですねこれ、
うん、
僕的にはね、
うん
うん
うんうん、確かに本当完成度すごいですよね、ライブのそのライブとしての完成度のなんか本当細部までなんか
めちゃめちゃ徹底してますよね。
徹底してる、うん、もうあらゆる演出がなんかもう
小道具とかも含めてね、
すごい、
まあ、舞台芸術ですよねもはや、
うんうんうん、本当そうです、
ね、総合的な舞台芸術で、うん、もうロックバンドがやれる限界までの舞台芸術をやってるみたいな感じなんですよね、
うん、
あの頃の爆竹は、
うんうん、
本当に今見るとこの時代にこんなことやってたんだっていうのはすげえなって思うし、
うん
うん、まあ同時にやっぱこの時代では俺はこれにはハマらなかったなっていうのも腑に落ちたなっていう、うん
うん、確かに破壊的なの当時ハマってましたね、
うん、
自分、
うん、そう、もうそういうそうなんですよね、
マーズボルタ、うん、あ、まあ、アップザドライブインとかあのセドリックとかのあのもう狂ったようなあのテンション、
そうそう狂ってるじゃない、
血管はち切れそうな、もうこうあの、うん、なんかガーっていうあの破壊する暴れ方みたいなの、うん、結構
それがなんかロックだ、うわこれがロックなんだってあの時は思ってたから、
うんうん、そういう構築してないやつがむしろかっこいいっていう方ですからね、
そう、 そうそう即興性であったりとか、
うん
うんうん、即興性は結構本当にありましたね、
うん、もう、
もしくはすごい電子的にいくかっていうそういうところだから、
うん
うん、そうですね。もう、まあ、エフェクスインだったりとか、
うん、
オーメガとかそうですけど、もう、ムームとかもそうだし、もうね、もうピコピコピコピコピコピコピコピコですよね。
そうそうそう。
ピコピコピコやるっていう。あの時代は自分的には本当それを思考してたからね、これやられてもな、ハマらねえよなっていうのは、
そうなんですよね。
あ、すごい、腑に落ちましたね、
うん。
当時の、そう、自分たちの趣向はそうでしたね、
うん。
ロックでそういう作り込んでる感じのは、ちょっとあんまりかっこいいって思えない価値観の中で生きてた。
うん、そうそうそう。当時としては。
当時はね。
うん、で、あれぐらいの時代ってやっぱり自分がやってるっていうのもあるんで、その、ライブなり、音楽なりをやってて、
はいは
い。で、あの爆竹の、この方向性ってやれないんですよ。はっきり言うと。
確かに。
うん。確かに。
もっと、だから、そこには目を背けるんですよ。うんうん、背けてたんですよ。
うんう
ん、あんな、だって、あんなことやれないもん。
できない、
あんな完成度の高い、
うん、
あらゆる面でレベルの高い、 それを融合させたなんか総合芸術みたいなのをやるって本当にプロフェッショナル、うん、極まってるんで、それはやれないんだ俺はっていうので、そっちにハマってなかったっていうのもありますよね。
確かにそれは確かにめちゃくちゃありますね、
うん。そうするとそうですよね。もっとロックで破壊的で、
うん、そう、もっとこう暴れて構
築されてない。うん、かっこよさを目指すっていう。
そうですね。それってなんかやっぱできる、
現実的なわけですから、
できそうなっていうか、
うん、
そう
ですね。現実的なっていうのが、うん、
なるほど。そっちを見てたなっていう。
確かに。
結構そのライブビデオを見て、うん、13回は結構のライブビデオを見て、ものすごいそこが腑に落ちたなっていうのはありますね。
うんうんうんうん、いやー、ほんとすごいっすよね。
まあ、その辺は本当にその、完成度の凄さと、かとは別でってことですよね。
うん。
自分の感じ方としてっていうところの。
まあ、そうですね。当時の、自分の思考と、うん。だから今見るとやっぱり、すげーわけで、完成度と、これをこの時代にやってたのかっていう恐ろしさと。
ほんとそうですよね。
今見ると、なんかそれがすんなり入っていきますね、感動として。当時見てても多分ね、わかんなかったと思うんですよ。ああ、なるほどね、みたいな。なんか、げ、作り込んでるね、みたいな。で、終わらせてたと思うんだよね、当時は。もっとやっぱね、メンバー同士殴り合って骨折させるぐらいの、みたいな。
はい。
某バンドではね、本当ですね。
某なんたらマンソンとかね。お前がボコボコにしたくせに感謝してやってくれ、みたいな。
褒めてやってくれ、的な。あいつは頑張ってるんだ、みたいな。
お前がボコったんちゃうんかい、みたいな。そういうのがなんか、ロックだなって思ってた時代ですからね。
う
ん
うん、そうですね。
まあね。無間、そうですね。
やっぱりこのくらいの、その爆竹のステージングが、今にすごい繋がってるというか、まあ、最新のツアーで言えばイゾラーなんですけど、直接的に繋がってるなーって感じしますよね。地続きで。
しますね。
うちらがそのライブ映像を見てた爆竹ってもうちょっと前だったりするじゃないですか。
はい。
あの、ファッキンバレンタインの時代だったりとかのライブを見てたから、そこともやっぱ印象違いますよね、このライブ。
違う。
だいぶ違うもんね。
これ、その13回月光のブルーレイ、ライブビデオって2005年ですけど、だから、ね、僕ら、僕と N ゾーさんがめっちゃ夜な夜な一緒に見てたワンライフワンデスカットアップとか、セクシーストリームライナーの、
そうそうそう。
とか、あれって割と数年しか違わないんですけど、5年とか。全然違いますよね。
全然違いますよね、印象が。あっちの方が、だからやっぱり、ああ、そっちの方にはまるなっていうのもやっぱりわかる。あっちの方がやっぱりロックバンドのライブ
って感じ。ロックバンド。そう。まさにまさに。
そうですね。おー、むしゃくしゃやっとるやんとか。あとやっぱ、今井久志やっとるやんみたいな。
やっとるやん。だし、
感じが。
やっぱ、桜井敦志、っていうボーカリストも、ロックバンドのボーカリストなんですよね。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
でも、13回月光の時から、なんかもっとなんか表現者桜井敦志になってるから。そこの違いはめちゃくちゃありますよね。
ありますよね。一段、そのレベルが上がっちゃってる、感じ。もうロックロックバンドのボーカルではないっすよね。
なんか、存在感というかなんか。
でも本当表現者っていう感じ。
まあ表現者っていう表現になっちゃうんですけど、 その一ロックバンドのボーカリストって感じではないんですよね、もはや。
うん、もはや、うん。
その枠を超越して、総合的な芸術家とし、というか
、うん、
もっと、もっとこう、自分のあらゆるものを使って何かを表現しようとしてる人みたいになってる。それができるだけのなんかスキルがもう身についてきてるというか、感じが、
ね、
うん、しますね。13回は月光の方が、
うんうん。ですね。なんかただのもがいてた人ではなくて、しっかりなんか、その辺も含めてコントロールして、
そうそうそうそう。
表現に落とし込んでる。
そうなんですよ。まさしく。うん。それ以前はもっとやっぱり、ね、翻弄されてるんですよね。いろんなものに。
ますね、
うん。周りにもそうだし、自分の内面にも多分翻弄されてる。
うん。
それをもう、余すとこない出すしかないっていう、
うんう
んうん、それをさらけ出すしかないって感じで、それがすごいリアルだし、うんうん、そういうのってやっぱカート・コバンとかトレント・レズナーとかにも通じるところがある、うんうん、もう演じる余裕もない、それをさらけ出すしかないみたいな感じがするんですけど、うん、割となんか13回は月光以降ぐらいからはそこすらもコントロールし始めてるというか、
うん
うん
う
ん、これが俺の表現だっていう一要素としてコントロールして出してきてるなっていう、うん、感じはしますね。
いいですね。
うん、
一段レベルが上がってるんだと思うんですよね。
うん
うん
う
ん、
それがやっぱずっと続いてきて、そのイゾラにおいて、
うん、
すごいレベルに出してしまったみたいなところに繋がっていくんですけど、
うん、まあちょっと一旦曲の話に戻りますかね。
はいはい。
ってところで、はい、17曲目ディアボロ。
はいはいはい。これはね、なんというか、
うん、
まあ舞台の終わりというか、なんというか、エンドロールじゃないけど、うん、なんですかね。
これはでももう、本当にそうですよね。
ね、
あのライブのね、
うん、
さっきから話に出てるライブの映像でも、もう本当にそういう感じですよね。
うん、
カーテンコール。
そんな、ね、映像がもう完全にもうそんな感じの。そうそうそう。
もう、その、舞台で登場してきたバレリーナ、
うん、
クラウン、ピエロも登場して、うんうん
ね、
皆さん今夜はどうもありがとうっていう、
うん、なんかね、いかがでしたでしょうかっていうね、やつですね。
ね、そういう感じだもん。
これにてねっていうこの、本当そんな感じの曲ですよね。
うん
うん、この曲そうだよね、なんかそういうコンセプトアルバム、なんていうか、すごいサーカス感みたいなのがすごい。
サーカス感だよね。
うん、めちゃくちゃ、うん、感じるのと、あとは、なんかこれ聞いててね、すごいあの、ビートルズのあの、サージェント・ペッパーのあのアルバムあるじゃないですか。あれ感をね、この曲はすごい感じて、なんか、まあでもあれもコンセプトアルバムじゃないですか。
そうね。そうね。
そう。これすごいサージェント・ペッパーズ、なんとか、なんとか
バンド。
もう名前、今出てこない。
いいじゃねえか、もう。
そうね。
で、あれ、なんかね、あれもなんか最初にさ、そういう、架空のそういうバンドを演じて始まるじゃないですか。
ね、
あのアルバム自体も、
うん
うん。うん。なんかその感じすごい、なんていうか、似て
る
なというか、架空の物語をこう、
うん
うん、うん。アルバムの中で演じるみたいな。
うん、
うん。あれもなんか13曲なんですよね。あのアルバム。なんか、サージェント・ペッパー。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。
なるほど。
まあ、なんかそういう共通点というか。
うん。うん。うん。
うん、まあ、やっぱ最後この曲ある、最後っていうか、まあもう一曲その後ありますけど、まあでもやっぱ、エンディング感というか、ね。
これは明らかにもう、
うん、
エンディングだよね。カーテンコール的な。
カーテンコールだね。
うん、これでもね、アルバムの中で聞くと、
うん、
それがまあわかるというか、この位置にあって。
ああ。
これでももともとあれだからね、ロマンスのカップリングだからね。先行シングルのカップリングに、
だよね、
またこの本編最後の曲みたいなやつを持ってくるっていう、なんか爆竹このパターンめちゃくちゃいっぱいありますけど、ね、先行シングルのカップリングにアルバムのなんかラストっぽい曲を持ってくるって、
すごい
名もなき私もそうだし、
ね、
うん、
うん、いやー。
リングにこれ入っててもなんかよくわかんないよね。
いや、そうなんですよね。僕は割と本当にね、リアルタイムのロマンスのシングルを買った時の印象ははっきり言っちゃうとそうでしたね。ロマンスはね、わかりやすいシングルで、うんって感じの、だけど、カップリングがなんかちょっとヘンテコなのが入ってんなみたいな。
ヘンテコなの。
なんか適当なの入れてきたなって思う、
ね。そう、なんか、ちょっと遊んでるのかな、みたいな。
アルバムの、このアルバムのこの位置にあるからこそなんか意味があるというか。うん、
この位置であるとわかるんですよね、うん、全然、
う
ん、そこでこそ。どうもありがとうございました。
そうそうそう。ね、みんなでか、まさにこう、カーテンコールです
よね。全員集合してね、うん、登場人物が。うん
うん、
俺をなんかカップリングに入れられてもな、っていうの。
確かにそうです
ね。俺はわからんわな、
うん。
カップリングに入れるならね、もうちょっとキャバレーとか入れていただいた方が。
確かに確かに。
おーってなるんですけどね。
そうですね、確かに。
でも結構なんか、今井さん的にはやっぱこれが割と出したい世界観の中の一つだったっぽいんですよね。こういうなんか、なんだろうな、まあちょっとロマンスとかとか、ああいうのとは違う、こういうゴシック感みたいな。
サーカスとかね、なんか
サーカスとか、サーカス団みたいな感じが。なんかいろんなのがいて、みたいな。
言ったらもっとなんか、ちょっと下世話な世界観というか、
そうですね。
こうでしょうね。
なんか、チンドン屋みたいな。
言ったら、その、日本の戦前のね、見せ物小屋とか。まあ、まさに江戸川乱歩のあれになっちゃうんですけど。
はいはいはい。
でも多分、そういう世界観なんだろうなっていう、そこを出したかったみたいな。
見せ物小屋感ありますね。確かに。
まさにこの曲は本当そう、倉庫ですもんね。下世話な、見せ物小屋感。うん、ね、
さあさあ寄っておいで、覗いてみんな。
それこそがなんか爆竹の本質な感じもしますよね。その、やっぱ桜井敦っていうフロントマンがいると、どうしてもすごい、荘厳な魔王とかね、ほんと、王林っていう感じのゴシック感になるんですけど、でもあの爆竹の5人の本当に表現するところっていうのは、そこよりももっと世俗的というか、我々に近いところのものを表現しようとしてるんじゃないかなっていう印象は結構強いですね。
そうですね。
だから多分共感するんですよ。我々は、みたいな。
まあ、あとさっきもちらっと言った最初のさあさあ寄っておいで、覗いてみなっていうのが、その後の、まあ、アルバムで言うと、天使のリボルバーに入ってる、アリス・イン・ワンダー・アンダーグラウンド、この曲も、
はいはい、
シングルですごいよくライブでやりますけど、この、その曲の中でも、今井さんが途中で歌うパート、
はいはいはい。
で、全く同じやつを引用していってますよね。なんか、さよっておいで覗いてみんなって、もう全く同じ感じで。二行分ぐらい。だから、なんか。
なんとなく今井さんの中では結構テーマ テーマ、なんだろう、なんていうか、フレーズとしては、
まあやっぱ、
テーマとして、
うん。なんていうのかな、なんかちょっとここすごい難しいんだけど、やっぱ、桜井さんが変わったように、今井さんも結構変わってると思うんだよな、うん、このタイミングで、うん。
なるほど。
割とやっぱ開かれてるというか、
うんうんうん、
もうちょっとその、まあこの詩のままになっちゃうけど、
うん、
どうみたいな感じの、ちょっとこう、相手を意識してる感じの、部分が、なんか垣間見えるというか、なんかそれまでの本当になんかやりたいことをただやってるだけですよ僕らみたいなところからもうちょっと
ちょっと見る人を意識してみたいな、
うん、その辺が出始めてる兆候なのかなみたいな、
なんか今井さん的な一つのテーマとしてなんかちょっとなんかが目覚めた感じは
うん。
あるのかな。
うん。まあ、まあ、
確かにね、今まではなんか。
なんとなくだけどな。
まあ別に俺は俺の道行くっていう感じはすごいね。確かに。今までの、
うん。もうちょっとそこから広がってる感じはなんか印象を受けるんですよね。その後の作品とかを聞いてても。
うん。
まあなんかもうちょっと周りも意識してるような。
うん、
意識しだしてるような気もするんだよなーっていう。
ほうほうほう。
まあこれはそのもっと後のアルバムをより詳しく見ていくとわかる部分かもしれないね。
そうっすね。ちょっとね、自分はまだその辺のところをちょっと今後ね、新たに聞いていく中でこう変わっていくんだみたいなところが。
まあ結構その、さあさあ寄っておいでって感じはね、僕的にはやっぱ今井久志の本質なんじゃないかなって思うんですよね。これまでもずっとあったものをここで表面化したというか、あの人って多分ずっとね、それなんだと思うんですよ。
その
なんかちょっと面白いことやるよみたいな。なんか
いや自分的にすごい深刻だったり、
はいはい。
大切なことだったりやってるんだけど、見てる人にその提示するにあたっては、はい、どうぞ寄っておいでっていうスタンス。それがなんかここで言語化されてるというか、顕在化されてる象徴なんじゃないかなって思うんですよね。で、それ以降多分ここで名文が言語化したことによって、それ以降、それが加速するというか。
はいはいはいはい。
だそれ以前も多分、ダーカーザンダークネスとか、悪の花とか、シックスナインとかも、あの人たちにはすごい深刻なことやってんだけど、
うん、
でも、その今井久志のスタンスとしては、すごい深刻なことやってんだけど、でも、どうぞ、やっておいで、見ておいで、面白いことやってますよっていうスタンスがあの人の本質なんじゃないかな、っていうのは、なんか思いますね。
確かに確かに。
うん、
そうですね。変わってないんだけど、表面化しだしたっていうのがそうかもしれないですね。
多分ここで、
正しいかもしれない。
意識して、言語化したっていうことなのかもしれないですけどね。多分ずっとやってきてることなんだと思うんですよ、それって。すごい、やっぱ今井さんにしてもすごいことやってるし、ほら、どうぞ、うん。やっぱあっちゃんにしてもすごい悩んで苦しんでいろんなものを作ってるわけで。でもほら、どうぞ。苦しんでますよ。寄ってきてくださいよ、みたいな。言い方は悪いかもしれないけど、多分そういうスタンスで爆竹って結構やってたと思うし、やってると思うんですよ。だから今まさにその、あっちゃんがいなくなって、多分ファンも辛いし、バンドとしても当然辛いんだけど、でもそれすらも、見せてやろうみたいな、エンターテインメントにしてやろうみたいな、多分覚悟、がずっとある人なんですよ、今井久志って。
あるっつね。
それのなんか象徴的な一節なのかもしれないですね。
そうですね。お楽しみあれですから。
お楽しみあれ。ほら、あっちゃん死んじゃっていなくなったよ。でも、それも楽しんでよ。爆縮という枠の中で、みたいな。それぐらいのなんかスタンスは、と覚悟はあるよなーって感じはしますね。
そうですね。
だから、楽しんでよ。ハッピーになろうよ、ピースって言うんだよ、あの人。
そうですね。そうですね。
本当に深刻で悲しくて、なんだけど、でもそんな打ち沈まなくていいんだよっていうか、ほら、俺らを見て楽しめよ、みたいな。なんか、そういう覚悟があるんだよな、あの人って感じはしますね。ずっとそういうのがあってやってる人なのかなっていうか。
まあ実際このディアボロも、間の爆竹現象でもやってますからね。
だよね。で、多分その思想って、やっぱ桜井敦史も持ってるんですよ。どうぞ楽しんでくださいっていう。やる側としては本当に苦しくて辛くてっていうものを見せてるかもしれないんだけど、やっぱ見てる人には楽しんでほしいというか。そういう覚悟を背負ってる。
そうですね。
それがなんかこの一節に本当、タクが言ったように現れてるのかな。自覚的に明文化した、言語化したのがこの一節かもしれないですね。
いやー、そう考えるとめちゃくちゃ重要なこう、一節ですよね。
この辺はやっぱなんかいろんな意味で転機になってる。かなって気はやっぱするんだよな。
今の爆縮見ててもやっぱ、さあさあ寄っておいでって感じしますもんね。
するする。
ボーカルいなくなっちゃいましたよ。でも、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、みたいな。それこそが挑戦だし、そこにやっぱりすごい覚悟とかも感じるし、だからこそこっちも楽しんでやろうじゃねえかみたいな思ったりもしますし、そこがやっぱなんかね、ずっとパンクであり、ね、永遠の反逆児でありっていう感じがしますね、爆縮というバンドは。
はい。まあ、ディアボロはね、いろいろ、結構でかい曲。
ね、カーテンコール的ななんか、さらっとした小曲なんですけど、結構、爆竹というバンドの本質的な意味合いで言うと、結構深い曲なんじゃないかなって感じがします。
そうですね。
はいっすね、なんか曲。
だから、なんかもう、ねえ、ロマンスのカップリングですけど、実は両 A 面ぐらいの意味合いがあったんじゃないかぐらいの。
意味合いが、ねえ、そう。
恐ろしいわ。
それ聞いただけでわかんないね。こんな、なんだこんなふざけたような、
そう
ふざけた曲入れやがってみたいになるんですけど。そこがやっぱりすごいとこなんだ、ね。
いやなんかもう一周というか二三周回って、ようやくわかる。そう。で、恐ろしくて震えるみたいな。何なんだろうな。
ほんと、二三周回んないとわかんないよねっていうのがあるよね。
でも向こうからしたら、いや、最初からなんか出してたんだけどな、みたいな。いやっていう。
いや、わかんないよ、そんなさ、みた
い
な。
いや、じゃあそうですね、最後、
はい、
18曲目、
はい、
フーズクラウン、このインストで
ね、
最後ですね、
はい、長い旅でしたね、ここまで。
長かった。
いやー、ここまで本当に、
まあ、この最後のインストは。
まあ、おなじみのフレーズがここで。
まあ、アルバム全体を通したテーマのメロディーも流れてますし、まあ、これで本当に終わりですよって感じ。
そうですね。まあ、コンセプトアルバムというものは、こうやって終わるんです、みたいな。
まあ、こう終わるべしというところはありますよね。確かに。まあ、これは確かに、まあ、最後のね、カーテンコール終わって、みんながこう家路に着く時の会場を出る時に流れてる音楽的な感じの雰囲気なのかなっていう感じがしますね。あ、これなんかビデオのあのやつ見てたら、最後なんか殺人事件みたいなのね。
怖い感じだったね。
怖い感じで終わるっていうね。
余韻を残して
。ね、突然子供出てきてびっくりした。
子供ね。ね、人形かと思ったらなんか動いてんじゃんみたいな。
突然出てきたなと思って。あれは一体何だったんだろうって思いながらも。なんかこの最後のフーズクラウン、なんか途中なんかシュピンみたいな、なんかちょっとなんか。
なるね。
音入るじゃん。あれがこの、最後のなんか殺人事件っぽい感じ。
あれすごいよね、あの刃物を抜くような音。
そう、あの音がね。いやー、だからなんかすごい、最後になんかそんな不穏なあれで終わるっていう。
物語の続きを。
ね、まだ、
なんかね、
まだ終わりませんよ、的なところは。
なるほど。
なんかちょっと、そういう、あの、映画第2作を抱
負、なんか、
ね、予想される
あ
の、
あ
るじゃない
ですか。
続編の制作を匂わせる。
しかも、フーズクラウンだから、やっぱね、誰がっていうところで疑問をこう残しながら。
最後それでさ、疑問系で終わるっていうところね。
一体まあね、そう、物語調を。物語調のアルバム、ね。
そうそう。
ですよね。
一体、道化師厚志なのか、道化師久志なのか。
たまた道化師秀樹なのかと。
そこに。
そこに行こうね。食い込んで。
道化師 H は秀樹なのか。
秀樹久志なのか。
秀彦なのか。
秀彦なのか。そうだ、秀彦なのか。そうっすよ。
道化師秀彦怪しいな。秀彦怪しいわ。
秀彦出てきた。
ありそうですよね。
ありそう。
秀彦怪しい。
物語の中ではありそうだな。
いやー、
一番犯人っぽいもんね。
実は犯人っぽい。確かに。
犯人役を任されそうなタイプですよね。
今回やけに攻撃的でしたからね、このアルバムで。
そうですね。そうですね。やたら刺しに来てましたもんね。
やたら刺しに来てたから、これは一体誰が犯人？
はい、誰が？
いいでいこだったか。
いやー、まあ、ということでね。
はい、はい、
18曲、18曲というもう大作。ですけど、
いやー、
見てきましたが、
見てきましたね、本当に。
まあだいぶね、総括的な話も今回の中では割としてるんで、
そうですね、もう
あれですけど、
ところどころでだいぶもう、
うん、
相当このアルバムに対しての理解が深まりました、ね。
いや
ー、これをこの
本当そうですね。
このね、
本当に
この長期間にわたる特集によって。
いやー本当に、なんかもう、総括の総括みたいな話をすると、本当にその、今回特集する前は、まあリアルタイムでも正直自分は、まあハマってなかったっていうと、なんかこっちからのあれだけど、まあわかんなくて、まあその辺の理由とかは、第1回目で話してますけど、結構正直に。
うん、
で、まあ、その後も、
うんうん、
まあ、この数年とか、まあ、もうちょっと前もそうですけど、うん、割と結構ちょいちょいチャレンジしてるんですよね、自分は。
はいはいはいはい。
なんか今聞いたらどうかな、みたいな。
はいはいはい。
まあね、今聞くとこう、違った、まあいい、いいかも、みたいなね。
そうそうそう。 で、割とやっぱね、それでも難しくて、まあ今回ね、名盤ラジオでまあやるから、結構やっぱすっごい聞き込んで、ライブ映像も見て、なんかもうそれでようやく理解できたな、感じだったって。まあ、やっぱめちゃくちゃね、難解でしたね。
いや、本当に難解です
ね。まあ好きなポイントとかね、なんかこの曲のここが、いいとかすごいっていうのは、まあ、曲のところでいろいろ語ってきたんで、
あれですけど、もうね、どんどん話してるとじゃんじゃん出てくんだよね。
そう、うん、やりながらね発見していくところもあるし、でも同じようにね結構思ってる人も多いんじゃないかなとは思うんで、なんかもうこの曲を、このアルバムは本当に両極端だなと思うんで、めちゃくちゃハマってる人はハマってるけど、なんかあんまりちょっと難しいなーっていう人もやっぱ多いかなとは思うんで、まあなんかそういう人が、まあ当時の我々みたいな人が、なんかこう理解するきっかけになったら嬉しいなとは思いますね。
そうですね。
そうですね、
うん。
やっぱりその、今井さんのインタビュー見ても、一元さんお断りで作ってるよね、これ。そもそも、でもその、やっぱり、パッと聞いてハマらなくても、その、当時はハマらなかったけど、じゃあ今聞いてどうかと。で、今聞いてハマらなくても、じゃあ2年後、3年後とかに聞いたらどうかと。割となんかそういう、どっかでハマるポイントが出てくるんじゃないかなっていうアルバムだと思うし、まあ、それはやっぱり爆竹というバンドがもう常にものすごいレベルの高い音楽なり表現をやってるわけですからね、どっかのポイントでそこにハマる時期はあるよねっていうのをなんか今回見てて、で、これを聞いて感じましたね。僕もやっぱ当時はハマんなかったし、でもやっぱ今見るとそのクオリティの高さとかやってることの凄さっていうのはわかるんですよね。だそこにやっぱ感動するし、あ、やっぱ面白いことやってんじゃんっていう、と思ったりしますし。
面白いことやってますよね。随所随所でこう。
やっぱりそのね、爆竹でそのコンセプトアルバムをやるからにはなんかいろんな仕掛けもあるじゃないですか、随所に。13曲目に13秒で13秒空くみたいなとか、やっぱりもっと深く見たらもっといろんなものが見えてくるかもしれないっていう、そういうやっぱ面白さが詰まってるなっていうのは感じますね。
ですね。いやなんか多分気づいてない、
そう気づいてないところもいっぱいあると思うんですよね。
あるんですよね。いや本当ね、ディアボロとかのこう深さというか、
そういうのも、爆竹っていうバンドが本当にすごいキャリアが長くて、でその間ずっとコンスタントにちゃんとアルバムを出してる、もう、稀有なバンドですから、どっかで、これはわからんとかハマらないっていうのは割と自然なことだと思うんですよね。その、自分を正当化するわけじゃないんですけど。で、これわかんねえなとか、必ずあると思うんですよ。その音楽的にもやっぱ、バラエティに富んだことやってますし。
そうですね。そうですね。同じことをやり続けてるわけじゃないから。
そう。
うん、
でもその分からん中ものも、後になったら分かるかもしれないし。それはやっぱ爆竹がものすごいレベルの高いものをずっと出し続けてるからなんですよね。っていうのをなんか今回、すごい実感したなっていう。アルバムでしたね、今回は。
ですね。
うん。
まあでも本当、いい機会だったなって思いますね。
そうですね。
やっぱこうやってやるっていうからもうめちゃくちゃ聞き込んだし、それでやっぱ分かったことがすごいいっぱいあるし、でそれをこう伝えられるっていうのも大きいかなと思うんで、
そうですね。我々が分かったことを伝えていくと、
そう、割とそのリアルタイムで分かったことを伝えてるっていうね。
そう。
多分今までの爆竹のアルバムは結構もう当時聞いててこうすごかったっていうのを今の自分を通していってるっていう感覚が強かったけど、割とちょっとその辺は違うなっていうところはあるから、その辺も含めてなんか新しいなんかチャレンジではありましたね。
そうですね。なんか今回のは本当に新しい取り組みというか、なんだろうな。本当チャレンジですよね。
まあ、バクシクだからこそってとこもありますよね。
そうですね。
確かに。確かに。
ですね。
やっぱり、やっぱりずっと面白いことやってるんですよね。その、受け取る側のね、好き嫌いだったり、その時期的なものは、おのおのあるんですけど、でもやっぱ爆竹はずーっと面白いことをすごい高いレベルでやってるんですよね。だからこそ、このずーっと長い間、多くの人に支持されてるんだなっていうのが、なんか改めて今回分かったなっていうのは、ありますよね。
まあ、あとは今回ね、通してこう、長期間にわたって特集してきて、やっとね、わかりましたね。ピエロの和訳は今井久志なんだっていうのが、やっと今ここでわかりました。
和訳ね。
和訳がもうね、わからなかったんだけど。
はい。
最後まで言ったことで。
クラウンは道化し、ピエロは今井久志。
今井久志。ということでした。
はい。じゃあ、はい、13回は月光特集、そんな感じで。
はい。
爆竹はまたね、やっていきますから、次回、また、天使のリボルバーですか。次は。
また次のアルバムは引き込めるな、っていうのは、ちょっと自分的には、嬉しいっすね。
はい。またやっていくことになると思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、名盤ラジオ的な次のアルバムを決めて終わりたいと思います。
おい。
なあ、次ですか。もう次とかあるんだね。
誰が、
これが最終回じゃないもんね。
次の番はね、秀樹さんです。
私ですか。我か。
我。我ツンドラソドムの次のアルバムは
我のちょっと待ってくださいね。
これもどこでも行けますからね。
タイミング的にはね、そうっすよね。
もうちょっと今回も秀樹さんにお任せですから。
じゃあ次は、そしたら、まあね、ちょっと前にね、このメンバーシップの限定のやつで、B 面っていうやつをやってるんですけど、それで、レッドホットチリペッパーズをね、ちょっとやった回を、カリフォルニケーションの回をね、振り返ったっていうことが、なんかちょっとそれもあって、久しぶりにレッチリに行こうかなと、思うんですけども、ということでですね、レッチリでじゃあ行くとしたら、まあカリフォルニケーションの次に行くとしたら、やっぱり我々的にもリアルタイムでその当時、まあ、聞いてたアルバムの、バイザウェイ。
もう、
に行きましょう。
いいね。
どうですか？
いいね。いいね。
いいですか？バイザーウェイ。
いいね、いいね。
我、バイザーウェイよ。バイザーウェイ。
バイザーウェイはなんか、
ね、我々ちょうどなんていうか、
熱い熱い。
結構タイミング的にはすごい出た当時、めっちゃ聞いてた頃じゃない？
うん。
うん、
もう、
ものすごい。
もうドストライクで聞いてたよね。
ドストライクで聞いてた
も
んね。
我々的なそのドストライクとその割とね皆さんのドストライクとがなんか一致した瞬間ですよね、このバイザーウェイって。
うん、
割とまあ洋楽聴いてるやつはもうこれみんな聴いてたじゃん、あの頃みたいなさ。
うんうん、
割と街でも結構流れてたじゃんみたいな。
バイザーウェイはもっとだいぶ知名度的にもかなりこうね、みんな聴いてましたよね、
うんうん、
本当。
うんうん、そういうのってなかなかないじゃないですか、僕たちさ。
うん、
プールとか行って。
まあ、誰一人。
プールなんか街中で流れないんですよ、あんなのね。
街中で流れないですね。
ここがなんか一致したアルバムなんでね、結構思い出深いところはありますよね。
そうですね。
な
んかちょっと、久しぶりにバイザーウェイ聞くのワクワクし、
うん、
なんとなく、
うんうんうん、
バイザーウェイ結構聞いてなかったの、もう最近。
まあ、
そういえば
昔散々聞いてたからなんかちょっと
聞いてたからね。
まあいっかみたいな感じにやっぱなりつつあるもんね、うん、そういうのって、
ね、うん、
いいのはもう分かってるしみたいな、
うん、まあなんかだからちょっとねそこがまあしばらく空いたことによって逆に結構
確かに
当時あんま聴いてなかった曲とかをあえて ここで掘り起こすのがね、なんか、ちょっと楽しみだなっていうのが、
いいね。
個人的にも結構、楽しめそうだなっていう、新鮮に。
じゃあ、次回は。
あとは、あれですね、レッドホットチリペッパーズは来日しますしね。
ああ、そうそうそう、そうなんですよね。
ちょうどいいんじゃないですかね。
5月ぐらいに、ね。
素晴らしい。
もうね、来日に向けて、
うん。
予習。
温めようと。
そう、温めていこうというところですね。うん。
じゃあ次回は、レッドホットチリペッパーズ、バイザウェイということで、
はい。
やっていきたいと思いますんで、はい、皆さんもぜひ、聞いて、おいていただければと思います。
はい。
はい。
はい。じゃあまあね、13回を月光特集、もう全6回にわたってめちゃめちゃ長時間になりましたが、でもそれにふさわしい全体の特集になったんじゃないかなと思います。
そうですね、もうちょっと第13回までいけなくて本当に申し訳ないですね。それは
至らなかったっすね。
至らなかったっすね、我々のちょっと至らないところでしたが、まあ、この後ね、13秒間黙りますんで、我々に。
はい。じゃあ、そんなわけで、また次回もよろしくお願いします。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
長々と、ありがとうございました。
いやー、ありがとうございました、本当に。
名盤ラジオ。